ヒバリクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、砂時計の4番目ですね。失礼しました。4番目です。今日は4番目。4番目で、日本の文化の特徴を少し、分けて考えてみたいということですね。非常に大きな違いが外国とありまして、それで大体日本っていうのは外国が決めたようなことをそのまま使う人が多いもんですからですね。よく日本人は無宗教が多いと。で、まあ、宗教を信じてる人が、日本人はどうせ宗教ないからね、とか言って、馬鹿にしたりなんかする人すらいるんですね。で、実は、日本人とは全員が、宗教を信仰してるんですよ。宗教を信仰してるんですね。ただ、宗教という単語自身が、ヨーロッパで生まれまして、ヨーロッパで定義されてるもんですから、そのヨーロッパの言う宗教と日本の宗教が違うっていうことだけなんですね。だからそれは定義の問題で、実は日本人が宗教がない、信仰心がないっていうんじゃないんですね。まあこれは日本文明が他国の文明と大きく違うところの一つで、これは間違えますとね、非常にいろんなところ、例えば人生が幸福になるかどうかとか、それから外国行った時に快適かどうかとか、全部変わってきますので、まあこれを特徴の一にしました。で、日本人っていうのはですね、生まれて、この日本列島という島国で、まあ前回やりましたね、昨日ですね。島国の中で、柔らかい自然の中で生きていくと。この柔らかい自然とはどういうのかというと、自然が人間を襲わないってことですね。これはよく外国行きますと、自然が襲ってくるっていう表現があるんですが、日本はですね、自然が自分たちを包んでくれるっていう感じなんですね。180度逆なんですよ。つまり、自然が非常に日本の自然と雨も降ってきますので、水は豊富にありますしね。それから少し酸性土壌なんですが、それは毎年の春、中国から弱アルカリ性の黄砂というのが降ってきますんで。まあ、黄砂で健康被害があるってこの頃言ってるんですが、本当かなと思うのはですね、実は人間っていうのは5万年も住んでるとですね、そこでの障害っていうのはもう出ない体に変わってんのが普通なんですよ。ですからまあ、最近日本に住んだ人は、中国からやってくる黄砂にやられるかもしれませんが、もしかしたらその他に、なんか最近ですと梅煙だとかそういうの混ざってるからってことあるかもしれませんが、昔ながらの黄砂でですね、日本人が健康障害を受けるとはちょっと考えられないんですよ。っていうのは5万年ぐらいありますとね、そこで、体の弱い人はお亡くなりになるのが早いとか、そういうことで、まあこれはもう環境学の基礎中の基礎なんですけどね。非常に微妙な違いでも、まあ5万年ぐらい経ちますと、はっきりとした傾向が現れてくると。まあいうことはもうよく知られたことなんで、ちょっとそれはなんか、予算をもらいたいとかそういう話じゃないかなというふうに思っております。まず柔らかい自然がありますね。それがこう横軸なんですね。水平軸です。山があり、川があり、谷があり、平野があり、それから丘陵があり、海があり、っていうふうになってるわけです。キツネが住んで、タヌキが住んで、クマが住んで。まあ今、タヌキ、クマって言いましたけど、5万年ぐらい前にも、日本にはほとんど猛獣っていうのがいないんですね。せいぜい象。象っていうのは猛獣とは言えませんからね。それから、鹿ですね。ナウマンゾウとヘラジカが、まあ最初で、それからもうその後はもうほとんど、クマがいないことはないんですよ、もちろん。そんなこと言うと、クマがいるじゃないかなっていう人いるんですけども、日本人が生活の中で接するって言ったら、やっぱり鹿とか、狐とか、タヌキだったんですね。イタチとかね。ですから、まあ、それは寒い時期、一番寒い時期に変わるときに、ナウマンゾウとか、それからヘラジカがいなくなって、ちょっと動物の、規模が小さくなる。小さくなる動物がさらにこう、取れにくくなって、いよいよその縄文時代で、どんぐりとか、そういう、栗とかそういった植物を食べるようになる。もしくは貝を食べるようになる。っていう、そういうふうにこう変わっていくわけですね。まあ、いずれにしても、日本の自然というのは非常に柔らかい。それからまあ、貝が取れるというようなこともあってですね。まあ、魚はもちろん取れるんですが、貝が取れるってことで、まあ、貝の栄養を取れるということで、食品も比較的安定している。水も安定している食品も安定しているってことで、まあ、中にはね、最近マスコミに脅されて地震地震つってる人いるんですけど、まあ、昔の時代にですね、自然災害としては、現在の地震なんかはもう大したことないわけですね。それで柔らかい自然というのがあって、それで自然に感謝するわけです。これはですね、 実は信仰で非常に大きな問題なんですが、いわゆる山を神様と思ったりっていう神様とは違うんですね。ですから普通どんなとこでも神様ってのはどうしても偶像化されましてね、トーテムとかそういったものが立って何かこうそういう形のものを作るんですけど、日本は作らないですね。それはどうしてかって言ったら、日本の信仰っていうもの自身が他の国の信仰と立ちが違うんですよ。日本の神様っていう概念も実は他の国の神様っていう概念と違うんですね。ですから人間でも神様になっちゃうんですね。有名なところでは、例えば日露戦争で頑張った、東郷将軍、元帥とか乃木将軍なんてみんな神様ですしね。それから天皇陛下はまあ神様と人間の間なんで、お亡くなりになると大体神様。それから靖国神社に来ますと、日本のために戦争で死んだ方、この人も神様ということでですね、神様と人間の境もないし、神様と動物の境もないんですね。神様というもの自体が違うんです。ですから、神道に一つ現れてるんですけども、なんかペラペラっていう白い紙がこうぶら下がってましてね。で、神様の代わりをするってことで、偶像がないわけですね。こういったことも自然全体を神と思うっていうか、この神っていうのが、いわゆるヨーロッパ流の神ではないんでね。だからこれはしっかりと国語の先生か宗教の先生がですね、言葉を変えるか、もしくははっきりした定義を作っていただかないといけないわけですね。それからもう一つは垂直軸です。この垂直軸を尊敬するという文化っていうのは、僕の見たところ、主に日本とインド。で、インドの影響を日本が受けたかっていうことは一回調べたことあるんですけど、どうも受けてないような感じがしますので、祖先から先祖ですね、子孫につながる。これはですね、実は、歴史時代に入ってからのこの概念のですね、現実的なものは戸籍ですね。戸籍には一応祖先が書いてあって、自分がいて、子孫も子供もずっと書くようなものになってるわけですね。で、普通日本と及び日本に関係している国、世界で7カ国には、戸籍があるんですけど、他の国200カ国のうちの193カ国は戸籍がないんです。戸籍がないってことは、その自分の捉え方が違うんですね。日本はこの自然の中と垂直の時間の中のここに自分がいるってことで、縦軸は戸籍。横が日本に住んでる。日本列島が横軸で、縦軸は時間ということですね。そういうことで、日本の信仰っていうのがですね、成立するということになるわけですね。ですから本当にこう珍しい文化っていうふうには言えるんですが、そういうことで、まずは信仰が違うと。この信仰が違うってことは、次にまた力とかね、そういう社会体制なんかの方に話が行くわけですが、この信仰が日本だけが世界で、この信仰が違うというのがなぜかってさらに検討が必要ですけども、ここのところはまず砂時計の4番ではですね、信仰自身が全然違う。で、宗教っていうのは僕はよく言うんですけど、宗教っていうことになると教えが必要なんですね。ですから、ヨーロッパで生まれた宗教の概念っていうのは宗教ですから、主な教え。モーゼが10回でどう教えてくれたか、イエス様がどう教えてくれたか、ムハンマド様がどう教えてくれたかっていう教えが伴いますんでね。そこで宗教の三原則っていうのがあって、教祖がいて、聖書っていうかね、教えがあって戒律があるっていう、この三つが教祖、聖典、戒律っていうんですかね、それがどうしても宗教の三要素だから、日本のは神道は宗教じゃないって言うけど、それは宗教という概念が違うんですね。概念が違うんであって、それを名前を一つじゃいけないんで、明治の初めに活躍した福沢諭吉先生のような人が現れて、日本にはだから宗教ってないんで難しいんですよ。この前、宗道つったらどうかなんつったら、いろいろ批判が来ましてね。したら、結局なんか言葉決めなきゃいけませんから。私みたいなチンピラが決めると反論が来るんで、福沢諭吉先生ぐらい偉い人が決めたらですね、みんな別に今民主とかですね、それ国家とかですね、みんな福沢諭吉先生が作った、漢字を作っておりましてね。ある東洋史学の先生に言わせれば、現在中国が使っている漢字の大半は、日本が作った漢字である、熟語であると。 まあ、いうことを言ってるわけですけども、まあ、文化はそれぞれ違いますんでね。まあ、そういうことはあまり言うよりか、むしろ積極的に日本の信仰とはこういうもんだと。偶像もいらないし、紙一切れあればいいと。そして、自然と、水平軸の自然と、それから垂直軸の祖先から子孫につながる流れ。これを非常に重要視して、まあ、それをこう祈る。例えば、ですから、あんまり、その、12月24日来たらクリスマスでいいし、それからすぐ一週間経った除夜の鐘は仏教でいいし、それからお宮参りは、新春の初詣では神道でいいし、それからお墓参りはまた仏教でいいと。まあ、キリスト教であれ、仏教であれ、神道であれですね、そういうことにはこだわらないわけですね。信仰というものの立ちが違いますからね。これ教えがありますとね、イエス様の教えと、ムハンマドさん様の教えが違うと、やっぱりぶつかるんですよね。それがまあキリスト教とイスラム教ぐらいだったらいいんですけども、まあ新教と旧教、プロテスタントとカソリックなんかでももう血を血で洗うですね、戦いをヨーロッパでずっとしてたわけですけども、まあ、そういうこともやはり宗教教えであるか、やり方であるかっていうこととね、日本のようにこう本質、柔らかい自然に囲まれて、過去から未来へという流れの中で自分が生きているんだという、それに感謝するんだっていう、まあ日本だけの、世界で日本だけの信仰ですね。まあこれを、まあ発明したっていうかみんなで作り出していったと思うんですけどね。まあ、大変に素晴らしいと。私はこれが素晴らしいので、日本としては大いに日本式の信仰というのを世界にも強調して、まあ世界に行ってる人は外国人から日本は無宗教だと言われたら違いますよと。全然信仰は違うんですよ。皆さんは無宗教って言うけど、これは信仰のこと言ってますか？日本では信仰はちゃんとあるんですよ。神道という信仰がある。ですが、神道とも言えないんですね。神道もひっくるめた信仰っていうのがあるんですが、それはちょっと概念が違うんで、日本にお住みにならないとわかんないじゃないですかっていうようなことを言われるといいんじゃないかというふうに思います。